エペソ6の14から17。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。で、今日の箇所に書かれていますのは古代ローマ兵士の姿です。で、パウロはこの手紙を書いているとき、ちょうど裁判を待つ間、2年の間、軟禁状態ですね、家の中に閉じ込められていまして、ローマ兵士が四六時中パウロを監視している、そういう状態でした。パウロはローマ兵士の姿を見ながら、それにヒントを得まして、この箇所を書いたのではないかなと思います。最初に、この兵士の身支度というのを見てみましょうかね。皆さん、消防士は英語でファイアファイターと言いますね。火と戦うわけです。で、火と戦うのにですね、まさか、アロハシャツにショーツ、ビーチサンダルって、まあ、ハワイの人みたいな、そんな格好で、火の中に、飛び込んでいって、そこに残された人々を救えるはずがありません。この自分の身を守る様々なものをちゃんとつけていくわけです。で、同じように、信仰の戦いに臨むクリスチャン、また人生の戦いの中にある人々、その人たちにはふさわしい身支度というものが必要です。それが書かれているのが14節と15節。で、3つあります。第1は、腰には真理の帯とあります。腰という漢字は体の要って書きますよね。で、人間のこの運動機能の中心部分になるわけです。で、そこに真理の帯をつけるというのは、私たちの行動の基準が真理に基づいたものであるように、真理に導かれるものであるようにということなんです。ただ、この真理はしばしば覆い隠されることがあります。で、権力者たちはメディアを使いまして、自分たちに都合のいいことだけ拾います。都合の悪いことからは隠しておくわけですね。で、そういう私たちの目から真理が隠されるということ、それはこの社会の中だけではなくて、私たちのこの心の中でも起こります。神がおられる。そして神が神を求める者に報いてくださる。これは真理の中の真理です。その真理が私の心の目が塞がってしまって見えなくなってしまうことがあります。まあ皆さんの生活の中に突然思ってもみないことが起こる。物事が思い通りにいかなくなる。で、そういうことがあるわけですが、そういうことが一度、二度あっただけで、ああ、もうこれから私は何をやっても先に進めないんだ。そう思い込んでしまう。これはまさに真理に目が塞がる状態ですね。そうなりますと、聖書の中に、苦難の日には私を呼び求めよう。私はあなたを助け出そうという、神様の力強い約束があるにもかかわらず、その約束が、この真理が見えなくなってしまう。だから私たちは、ああもうダメだと失望する、落胆する、そこから立ち上がれなくなるのです。真理が隠されたら、それが見えなくなったら、私たちは行動の基準を失います。人生で、勝利を得ることができなくなるのです。次に身につけるものは、 正義の胸当てです。で、それは大切な心臓と肺臓を守ります。で、心臓は英語でハートですから、まあ日本語でも心っていう字を書きますように、心があるその座ですね、場所ですね。で、心に正義の胸当てとありますから、その心に正義がなかったら戦いには勝てません。戦いっていうのは古代から武力だけで勝つわけじゃないんです。大義というものがあって、この正義のためにこれをするんだというその大義というものがなかったら負けてしまいます。私たちの心の中に正義、神様の正義、神様を恐れる思いというものがなかったら勝利はないのです。で、第三ですが、足には平和の福音の備えを履きなさいとあります。で、兵士にはいろいろな役割があります。みんながその武器を取って戦うわけじゃないんです。伝令という働きがありまして、これは大切なものでした。で、今はね、いろいろ通信手段がありますから、伝令というのはいらなくなった。まあ、それでも使者というものがあって、公式に使者が行って話し合って物事を和平に導いていくということが、それは今でもあるでしょうけど、かつて通信手段のなかった古代にはですね、伝令というのは本当に戦場を駆け巡って走り回っていたものであります。遠くの戦場で起こったことを本営に伝えるという役割もあります。紀元前450年のこと、ギリシャのマラトンでアテネ軍がペルシャの遠征軍を退けました。この時、フィリピリスという兵士がですね、マラトンの海岸からこのアテネまで 42.195km を駆け抜けて、我勝てりと叫んだ。で、ここから陸上競技の長距離の競争がマラソンという名前になったわけなんですけれども、このアテネの伝令が伝えました我勝てりというこの勝利宣言はユアンゲリオン福音と呼ばれているんです。で、聖書にもちゃんと平和の福音と書かれていますよね。私たちが伝えるのは平和の福音です。伝令が伝えるこの事柄には大きく三つに分けられます。一つは勝利。もう一つは敗北。それからもう一つあるんです。和睦というのがあるんです。聖書が伝える福音は平和の福音とありますから、これは神様が神様に敵対していた私たちと和解してくださって、私たちに平和をもたらしてくださったという福音です。和睦、和解の知らせです。足には平和の福音の備えを履きなさいというのは、この神様からの和解、平和のメッセージをいつでも他の人に語れるように、証しできるように準備をしておきなさいということなんですね。三つのその身支度を見ましたが、今度は兵士が身を守る二つの防具というものを見ましょうか。で、まずは信仰の大盾とあります。の大盾という言葉は、もともとはドアという言葉から出ました。皆さんがこの部屋に入ってこられたドアですね。だいたい幅が2フィート半ぐらい。もうちょっと広いかな。30インチ。それから高さが4フィート、48インチぐらいなのがこの大盾の寸法であったと言われます。まあ実際のドアよりも低いですけれども、身をかがめればそれぐらいの低いドアでも入れるかもしれませんね。日本の茶室ににじり口というのがありますが、 お茶をなさったことありますか？そこから入ったことありますか？お膝を折って、この正座をしてこう入るわけですね。膝で前に進みますので、にじり口。にじり口よりももうちょっとまた背は高いような気がします。まあ、それぐらいの大きさだということです。この大盾は一枚の木じゃなくって何枚ものその木を薄く切りましたですね。こう少し曲げることができて平らじゃなくてこう側面も少し守れるようになっているんですね。で、その表面を動物の皮で覆います。で、実際に使うときにはその大盾を水に浸すんです。水に浸せば重くなりますけれども、でもそれによって敵が打ち込んできます。その火やですね、火の矢を防ぐことができたわけです。当時の火矢というのは、矢尻にタールをいっぱいつけて、それを燃やしてビュンと相手に飛ばすわけです。矢によって相手を傷つけるだけでなくて、火傷を負わせることができますから、すごい武器だったわけです。しかもそれが闇夜にこの火矢が飛び交ってきますとですね、本当に恐怖心を与えるわけです。で、この矢は兵士が身につけている胸当てだけでは防ぎきれないのです。それで大盾によって全身をカバーして、その矢が尽きるのを待ってまた攻撃していく。そういうことをしました。信仰の大盾と言われていますね。信仰と言われています。これは神様ご自身が私たちの盾であり、その神様により頼むという信仰で、この大盾をのもとに身を隠す。そういうことが言われているんですね。私たちはこの神様により頼んで初めて敵の火矢から守られるのです。詩編の 18-2 一緒に読んでみましょうか。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が矢倉とあります。神様は私の盾です。それから同じ 18-30節ご一緒に。神その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾。素晴らしいですね。さらに詩編の 84-11 これも一緒に読んでみましょう。誠に神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩む者たちに良いものを拒まれません。最後にもう一つ、詩編の 91-4 主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける、主の真実は大盾であり砦である。こんな御言葉は聖書の中に何度も何度も出てきます。信仰の大盾を受け取るとは、神様に信頼し、神様のもとに身を寄せることです。で、もう一つの防具があります。それは、救いの兜と呼ばれています。大盾は、体全体をすっぽり覆ってくれるんですけれども、でも、前を見るためにちょっと首を出したらどうでしょうか？たちまちその頭をやられてしまいますね。ですから、兜は、たとえ大盾があったとしても、頭を守るのになくてならないものなんです。で、ローマ軍の兜のてっぺんにこういう房がついてますよね。あれは何かと言いますと、兵士の所属ですとか、階級を表したのです。で、軍隊の兜は、まあ、言えば王室の王冠に相当します。それを、かぶる者の地位や身分を表し、その権限を付与するわけです。王様は冠をかぶります。王族は勲章を身につけます。で、女性であれば ティアラという髪飾りを必ずつけるわけですね。で、古代では一般庶民は王族のような衣服を身につけることを禁じられていました。服装において、見かけにおいてちゃんとその王族、貴族と一般庶民はこの区別があったんです。でもただ一つ例外がありました。それは婚礼の時です。婚礼の時だけでは花婿も花嫁もまるで王族のように身を飾ることを許されたんです。それでイザヤの61の10にこうあります。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。神様はご自分の御子イエス・キリストを信じる者を救い、で、そのご自分の御子と同じようにご自分の子供としてくださる。言うなれば私たちは天の王の王子になり、王女になったのです。そしてその印の栄冠をかぶらせていただいた。信仰の戦い、人生の戦い、それに備えて神様から受け取る救いの兜は、神様が信じる者にお与えくださった、その神の子としての身分のことなのです。神様はその敵に向かって、これは私の子供だ。お前たちは手を触れることができない。私が守るんだ。そう言ってくださるのです。今まで5つの武具を見てきました。腰には何でしたか？真理の帯。胸には正義の胸当て。足には平和の福音の備え。そして体全身には信仰の大盾。頭には救いの兜。今挙げた5つのものは皆身を守るものですね。攻撃のものではなくて防具です。で、最後の6番目のこの武具は攻撃のものです。たった1つの攻撃の武具です。それは御霊の剣。で、御霊の剣とは神の言葉だと言います。神の言葉は英語で The Word、W-O-R-D ですね。その Word に最初にてっぺんに S をつけると何になりますか？ Sword、剣になりますね。ですから、御霊の剣、Sword は神の言葉、Word である。神の言葉、ワードは、御霊の剣、ソードであると。そう覚えておくといいと思います。で、ローマの兵士が身につけていましたその剣は、諸刃の剣、両刃の剣という振り仮名に聖書の方ではなっていますけれども、諸刃っていうのは古い言い方なのかもしれませんね。両方に刃がついて、右にも左にも、とても鋭いものであったということが知られています。が、神様の言葉は、ローマ兵士のこの両刃の剣よりも、さらに鋭いものであると、聖書の中に書かれています。それは、ヘブル 4-12 です。神の言葉は、生きていて、力がある。両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。そう書かれています。神様の言葉は人間の外面の行動だけでなくて、その行動を起こした動機、私たちの内面までも探り知るんです。神様の言葉の前に私たちが立つとき、 本当に何も隠すことができません。そう言われると本当に何か怖い気分がするんですけれども、でも神の言葉は私たちの心を確かに探りますけれども、ちょうどその外科医のサージカルナイフのようにですね、外科医が使いますあのナイフのように、体の組織を傷つけないようにして悪い部分を取り除いてくれる。これが神の言葉です。神の言葉は私たちに鋭く切り込んできますが、決してそれは私たちを傷つけるものではない。いや、むしろ癒すものなのです。ですから私たちは神の言葉を愛します。神の言葉を慕います。神の言葉の前に自分を正直にさらけ出すのです。神の言葉は、御霊の剣、聖霊の剣であると言われています。それは、神様の言葉を私たちに示してくださるのは、聖霊だからです。ペテロ第2の1の21、なぜなら予言は、決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが、神からの言葉を語ったのだからです。確かに聖書は人が語ったものが文字になって残っているんですが、それを語らせてくださったのは聖霊であるとはっきり書かれていますね。この言葉が後の時代までも保存されて私たちに届くために文字となり、書物となりました。それを導いてくださったのも聖霊です。そして今私たちがこの聖書を読み学ぶとき、それを神の言葉として受け取ることができて理解することができる。それも聖霊によるのです。ですから神の言葉は御霊の剣、聖霊の剣と言われています。これが6つの武具のうちの唯一の攻撃の武具なのです。で、イエス様もこの神の言葉によって悪魔に勝利を得ておられますね。誘惑を退けておられます。マタイの4章のところに誘惑する者がやってきまして、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。そう言いました。イエス様は、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。そう言われました。つまり、と書いてあるというふうに聖書を引用されたんです。そうしますとね、悪魔も聖書を引用するんです。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることがないようにされると書いてありますから。イエス様と同じことを言うわけですね。悪魔ってね、いつも神様の真似をする。でも言ってることは間違ってるわけです。誘惑する者も聖書を使います。だから、私たちは聖書をしっかりと正しく学ぶ必要がある。ここにその必要があるわけですね。私たちはそうしていませんと間違った教えに引きずられて間違った生活をし、人生に勝利はない。敗北になってしまうわけです。イエス様はそれに対して、あなたの神である主を試みてはならない。で、3番目に悪魔はこう言います。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。この誘惑に対してイエス様は言われました。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ。と書いてある。イエス様は神の御子です。イエス様が語られるお言葉もすなわち神の言葉です。 ですから、ご自分の言葉で誘惑を退けることができた。敵に勝つことができた。しかしイエス様はすべて聖書を引用なさってと書いてある。そうおっしゃいました。これはイエス様の神の言葉に対する信頼というものを教えています。神の言葉がどんなに私たちが信じるに足るものか、真実なものかということを教える。そして私たちに、この信仰の戦いで、人生の戦いで、打ち勝つ方法がここに教えられているわけです。まあ言うなれば、イエス様は、御霊の剣である神の言葉をこうやって使うんだよっていうふうに、その使い方をここで教えてくださっているわけです。私たちは皆聖書を持っています。読んでいます。学んでいます。しかし、それをしっかりと身につけ実践しているでしょうか。私たちの御言葉の剣は、よく手入れが行き届いているでしょうか。切れ味が鋭いでしょうか。まあ、御言葉の剣が長い間使わないためにこう錆びついて刃が欠けたままになっている。そんなことはないでしょうか。昔日本の武士ですが、お金に困りますと、その刀を売りましてね。でも刀を売っても、やっぱ刀は武士のシンボルですから刺しておかなきゃいけないんで、その刀の刀身の代わりに竹で作ったものを代わりにつけたわけです。これを竹光と言います。ね。皆さんの持っている御言葉の剣が竹光ではどうしようもないわけです。戦いの時に役に立たない。また、どんなに立派な刀を持っていても、それを使いこなさなければ、芸術品として飾っているだけになります。武器として役に立ちません。神の言葉は飾り物ではありません。実際に使ってこそ意味があります。そして、その使い方を私たちはイエス様から、また聖霊から学ばなければならないと思うのです。私たち皆が御霊の剣、神の言葉という武具をしっかりと受け取って、この信仰の戦い、人生の戦いに勝利するものとなる。そのことを神様は期待してくださっているのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、信仰の戦い、人生の戦いにおいて、あなたが私たちを様々な武具、防具で守ってくださることを感謝します。勝利があなたにあることを信じ、私たちもそれらにしっかり身を固め、御霊の剣、神の言葉によって勝利を収めることができますよう、助け、導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。